こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はあなたが共有してくださった資料をもとに、オフィスの休憩スペースについて、深く掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
この資料を拝見して、最初にハッとしたのがですね、多くのオフィスの休憩室って単に椅子とケーブルが置かれただけの空間になってませんかっていう問いかけだったんですよ。
ああ、なるほど。
言われてみれば確かにそうかもなと。
ええ、その視点は非常に重要ですね。今回の探究は、その単なる場所をどうすれば従業員のパフォーマンスを最大化できるエネルギー充電ステーションに変えられるかという点に尽きると思います。
エネルギー充電ステーション、いい言葉ですね。
ええ、資料にある具体的な方法論を一緒に紐解いていきましょう。
はい。今回のミッションは、この休憩スペースを、まあ単なる福利厚生っていうコストとしてじゃなくて、会社全体の生産性を上げるための戦略的ツールとして捉え直すこと。そのために資料が提示している5つの新常識、これを道しるべに探っていきましょう。では早速ですが、1つ目の新常識、これが全ての土台になる考え方かなと感じました。
はい。
休憩スペースの最大の目的は単なる休息ではなく、仕事のオンオフを切り替える心理的スイッチを設計することにあると。
ええ。
人間やっぱりずっとオンのままじゃ絶対にパフォーマンスは落ちますから、完全にオフになれる心理的な安心地帯が必要だということですね。
おっしゃる通り、それが全ての始まりです。そしてその心理的スイッチという考え方を今度は経営の視点に引き上げたのが2つ目の新常識なんですよ。
ほう。
つまり休憩スペースを福利厚生というコストで見るのをやめて、
あ、コストじゃなくて、
ええ、企業の成長を加速させる戦略的投資と捉え直しましょうという提案ですね。
コストではなく投資。いやー、言葉は似てますけど意味は全く違いますね。
そうなんです。
投資というからには当然リターンが期待されるわけですけど、具体的にはどんなリターンが？
ええ、資料では非常にわかりやすく4つの経営メリットが挙げられています。まず1つ目はシンプルですが最も重要な生産性の向上です。
はい。
適切な休憩が集中力を回復させてヒューマンエラーを減らす。これはもう脳科学的にも証明されてますよね。
わかります。なんか根性論で長時間働き続けるより短くても質の高い休憩を挟んだ方が結果的に仕事が進むっていうのは多くの人が経験的に知ってますよね。
まさに。そして二つ目がコミュニケーションの活性化。
ああ、コミュニケーション。
リラックスした雰囲気の中で部署とか役職を超えた雑談が生まれやすくなるんです。
あ、それさっきの心理的スイッチとつながりますね。
というと、
仕事モードが完全にオフになるからこそ、普段の業務とは違う、もっと自由な会話が生まれるみたいな。
その通りです。
執務エリアのデスクだと、どうしても業務の話になりがちですけど、コーヒー入れながらだと全然違う話題になったりしますもんね。
そうなんですよ。その何気ない会話から、新しいビジネスの種が生まれることは決して珍しくありません。そして三つ目が、従業員満足度と定着率の向上です。
満足度と定着率。
ええ、考え抜かれた空間っていうのは、会社から大切にされているという、まあ無言のメッセージになります。これがエンゲージメントを高めて優秀な人材の離職を防ぐんです。
なるほど。そして最後が？
四つ目ですね。採用力とブランディングの強化です。
採用力？
ええ。求職者の方が会社訪問をした時に、活気のある素敵な休憩スペースを見たら、あ、この会社は人を大事にしてるんだなとか、働きやすそうだなって直感的に感じるじゃないですか。
感じますね。これは求人票にどんなに良い言葉を並べるよりも強力なアピールになるかもしれない。
生産性、アイデア、人材定着、採用。これらはすべて企業の成長に不可欠な要素です。休憩スペースという一つの投資が、これらすべてに良い影響を与える可能性がある。そう考えると、非常に費用対効果の高い戦略だと言えるんじゃないでしょうか。
少し立ち止まって、あなたの職場を思い浮かべてみてください。この4つのうちどれが最も大きな課題だと感じますか？その視点を持つと休憩スペースに何を求めるべきかより具体的に見えてくるかもしれません。
戦略的投資というからにはやっぱり具体的な設計、つまりどんな空間にするかが重要になってきますよね。
ええ、ただ休めれば良いというわけではないですからね。
そこで3つ目の新常識、多様な休憩スタイルを許容するゾーニングの重要性、これが出てきます。
そうですね、人によって最適な休憩の仕方は違いますし。
ええ、その日の気分によっても変わりますしね。
はい。 資料の例がすごくわかりやすかったんですけど、例えば一人で静かに集中したいとか、あるいはちょっと仮眠したいっていう時のための壁向きのカウンター席とか個室ブース。
ああ、ありますね。
私も原稿に集中したい時に周りが楽しそうに雑談してると、嬉しい反面ちょっとだけ今は静かにしてほしいなーなんて思っちゃうことがありますから。
わかります、わかります。
こういう場所は絶対に必要ですよね。
ええ。一方でチームでワイワイ話したい時のための大きなソファー席とか、ちょっとした打ち合わせにも使える、あのファミレスみたいなボックス席も必要です。
はいはい。
このように目的の違う複数のゾーンを設けることで多様なニーズに設けられるわけです。
そのゾーニングとセットで語られていたのが非常に興味深いアプローチでした。バイオフィリックデザイン。
ええ。
初めて聞いた言葉だったんですけど、これはどういうものなんですか？
これはですね、観葉植物などの緑であるとか、木目調の素材、自然光といった人間が本能的に心地よいと感じる自然の要素を空間デザインに取り入れる設計思想のことです。
なるほど。自然の要素ですか。まあ、リラックスできそうなイメージはありますけど、なんでそこまで効果的なんでしょう？
そこに科学的な根拠があるのが面白いところなんですよね。
ほう。
キーワードはバイオフィリア。これは人間が何百万年というものすごく長い進化の過程で自然環境の中で生きてきたことから刻み込まれている生物としての本能を指すんです。
本能ですか？
ええ。コンクリートに囲まれた無機質な空間というのは、私たちの脳を無意識に緊張させてストレスの原因になるんですよ。
無意識に。
そうなんです。逆に植物の緑とか木目、水の音といった自然のサインに触れると、我々の脳は、あ、ここは安全で食料も水も豊富な場所だと認識する。
はい。
その結果、自律神経のバランスが整って、ストレスホルモンのコルチゾールが減ってですね、本来持っている集中力や創造性を発揮しやすくなると、そういうメカニズムなんです。
いやー、すごい。単なるイメージの話じゃないんですね。資料にあった世界16カ国での調査結果、あれには本当に驚きました。自然の要素を取り入れたオフィスは、そうでない環境と比べて生産性が 6%、創造性が 15% 向上する。
はい。
で、何より幸福度が 15% も向上する。
生産性もすごいですけど、幸福度がそんなに上がるっていうのは衝撃ですね。
そうですね。幸福度の向上は従業員のメンタルヘルスや定着率に直結しますから、非常に重要な指標です。
ただとはいえ、植物を置いたり、内装を木目調にしたりするのって、コストもかかりますし、植物なんかは手入れも大変そうですよね。
ええ、まあ。
そこまでして投資する価値が本当にあるの？って疑問に思う経営者もいそうですけど、それはもっともな指摘です。ただ、先ほどのデータが示すように、これは癒しみたいな曖昧な効果を狙うものではなくてですね。
はい。
働く人の心身の機能を最適化して、組織全体のパフォーマンスを根本から底上げするための極めてロジカルなアプローチなんです。
なるほど。
初期投資や維持コストはかかりますが、長期的に見れば生産性や創造性の向上、離職率の低下によってそれを上回るリターンが期待できる。まさに戦略的投資と呼ぶにふさわしい考え方だと思います。
なるほどな。ゾーニングで多様なニーズに応えて、バイオフィリックデザインで人間の本能レベルからパフォーマンスを引き出すと、非常に戦略的ですね。
ええ。
では、その理想の空間を現実のオフィスにどうやって作るか、特に、心理的スイッチに不可欠な別室感をどう生むか。
はい。
ここで4つ目の新常識、施工型パーティションの活用が鍵になってきます。
ここが具体的な実装のポイントですね。単なる家具の配置かわいでは、本当の意味での空間の切り分けは難しいですからね。
ここでちょっとした豆知識なんですけど、資料の補足情報に間仕切りという漢字、これ間仕切りって読むらしいんですよ。
へえ。
僕今までずっと間仕切りだと思ってました。
一つ賢くなりましたね。
それは良い発見でしたね。
ええ。さて、その間仕切りですが、簡易的な勝率なんかとは全く違う施工型パーティションの最大の魅力は、しっかりとした別室感を作り出せることです。
ほう。
天井から床まで隙間なく仕切るので、まず執務エリアの電話の音とかキーボードの音をしっかり遮断できる。
ああ、遮音性が高いんですね。
そうです。逆に休憩室での会話や笑い声が業務の邪魔をすることもない。この遮音性が心理的な安心感の土台になります。
確かに音が筒抜けだと休んでる方も仕事してる方も気使いますもんね。
ええ。そしてドアを開けて入るという行為そのものが強力な心理的スイッチになります。
ああ、なるほど。
カーテンで仕切られているだけだと、どうしても仕事場の延長線上にある感じが拭えませんからね。
わかります。
さらに実務的な話をすると、一般的な壁を作る工事に比べて、工期が1日2日と非常に短くて、粉塵も少ないんです。
へえ。
つまり、社員の方が働いている横で、業務を止めずに設置することも可能なんですよ。
それは経営者にとっては非常に嬉しいポイントですね。でも、壁と聞くと、ちょっと圧迫感があるんじゃないかなって心配にもなりますが。
そこがこのツールの面白いところで、デザインの柔軟性が非常に高いんです。
ほう。
例えば、壁の一部をガラスパネルにすれば、光を取り込んで開放感を演出できますし、木目調のパネルや黒いフレームを組み合わせれば、まるでおしゃれなカフェのような空間をデザインすることもできる。
なるほど。
つまり、単に空間を仕切るじゃなくて、企業の目指す雰囲気に合わせて目的を持った空間を作り出すためのツールなんです。
なるほどな。機能性とデザイン性を両立させながら理想の空間を後からでも作れると。ただの壁ではないんですね。さて、ここまで4つの新常識を見てきましたが、これらすべてが最後に一つの大きな結論につながっていきますね。
ええ、最後の5つ目の新常識ですね。
それは、休憩スペースは企業の価値観を体現して、社外へ発信する広報ツールでもあるという視点です。
資料では EVP というキーワードが使われていました。
EVP、つまり Employee Value Proposition。日本語だと従業員価値提案ですね。
はい。これは企業が従業員に対して金銭的な報酬以外にどんな価値を提供できるかを具体的に示すものです。キャリアパスや成長機会もそうですけど、働く環境も非常に重要な要素なんです。
面白いですね。では、その EVP っていう観点から見ると、この休憩スペースは単なる設備じゃなくて、会社からのどんなメッセージに変わるんでしょうか？
まさにそこが核心です。考え抜かれた休憩スペースは、私たちは従業員の心身の健康、ウェルビーイングを本気で考えていますとか、
はい。
私たちは部署の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションから生まれる創造性を尊重しますという言葉以上に雄弁なメッセージになります。
なるほど。
これは昨今注目される人的資本経営を物理的に証明するものであり、先ほども触れたように採用活動で優秀な人材を引きつける決定的な魅力になり得るんです。
社員を大切にしますってウェブサイトに書くのは簡単ですけど、空間としてそれを示されると説得力が全く違いますね。
ええ。
ただ、どんなに豪華な空間を作っても、それが社員に全く使われなかったら意味がない、宝の持ち腐れになってしまいます。
そうですね。
そこで重要になるのが、競争という考え方なんですね。
その視点は絶対に欠かせませんね。トップダウンで経営陣とかデザイナーだけで決めちゃうと、現場のニーズとずれた、ただの見栄えのいい箱になってしまう危険があります。
資料にもありましたけど、設計段階で従業員にアンケートとかヒアリングを行うことが重要だと。
ええ。
集中できる個室ブースが絶対に欲しいとか、本格的なコーヒーが飲めるカフェ設備を充実させて欲しいとか、そういう現場のリアルな行為を拾い上げて反映させる。
そうです。そうして作られた空間は、単に与えられた場所じゃなくて、自分たちの意見が反映された自分たちの場所になりますから。
ああ、なるほど。
自然と愛着が湧いて、利用率も満足度も格段に高まるでしょう。そのプロセス自体が、組織の一体感を醸成する効果も期待できますね。
なるほど。ここまで5つの新常識を通して、休憩スペースというものを多角的に見てきました。
ええ。
単に、椅子とテーブルが置かれた場所から、生産性、創造性、そして企業文化そのものを向上させる、戦略的なエネルギー充電ステーションへ。その概念が劇的に変わる様子がよくわかりました。
中心的なテーマを一言でまとめるなら、人間の心理や生物としての本能に基づいた、思慮深い空間設計が最終的に目に見えるビジネスの成果につながるということでしょうね。
ええ、
空間デザインがいかに組織のパフォーマンスに直結するかを示す非常に説得力のある資料でした。
本当にそうですね。さて、最後に今回の資料はオフィスでいかにオフの空間を作り出すかという点に焦点が当てられていました。
はい。
ですけど、ふと思ったんです。この考え方、逆に応用することもできるんじゃないかと。
ほう。逆に応用ですか？
ええ。働き方が多様化して在宅勤務が当たり前になった今、もし自宅に完璧なオンの空間を作るとしたら。
ああ、なるほど。
今日話した心理的スイッチとかゾーニング、そしてバイオフィリックデザインの原則をあなた自身の書斎とかワークスペースに応用するとしたら、そこはどんな空間になるでしょうか。
面白い視点ですね。
生活空間から仕事モードに切り替えるための小さなドアとかかましきりを設けたり、デスク周りに観葉植物を置いてみたり、少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。